瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ
新春ラジオ川柳。
うっかりちえ子こと高橋ちえ子と
ちゃっかりひろ子こと高橋ひろ子の
ダブル高橋です。この新春ラジオ川柳は3つのお題をもとに皆さんに川柳を作って応募していただきまして、私たち2人がそれぞれのお題からいいねと思った作品を川柳大賞として5作品選んで放送するという企画です。
今回のお題は鳥、遺産、プロの3つでした。昨年の12月から作品の募集を始めたんですが、本当にたくさんの作品を送っていただきました。ありがとうございました。2人でこの5作品選ぶのが本当大変でしたものね。
本当にね、どうしたらいいの、夜も寝られないわぐらいね、大変でしたね。素晴らしくて。
そうです。さあ、それでは発表に参りましょう。
今回は遺産というお題で送っていただいた作品の中から私たちが選びました5作品を発表します。
まず最初の方です。瀬戸市すみれ台にお住まいの安井清子さんです。味噌汁の和食遺産の手のぬくみ。味噌汁の和食遺産の手のぬくみ。遺産は遺産でも和食はユネスコの文化無形遺産に登録されましたからね、はい、そしてこの器からお味噌汁がこうね伝わってくるその温かさがぬくみときましたよ、
はい、
ね。まあ、お味噌汁と言いますと本当に家庭家庭の味があって、はい、豆腐わかめからも具沢山の豚汁までもう一汁三菜、それこそ一年中いろんな具で楽しめるという、はい、まさしく母の味ですよね。
そうですね。
そしてそれを器に、まあ、特にね、うん、瀬戸焼の器によそったとします、うん、そしたらその器の温かさがこの手に伝わってくる、うん、いい器だなっていうのもあるし、うん、いろんなこう温かみが感じられるっていうことになりますね、
は
い、
そうですね、うん、そして、まあ、味噌汁といえば味噌、うん、この味噌昔はね家庭家庭で大豆をね、はい、発酵させて作ってたじゃないですか、うん、その時にも手をかけね、もう一生懸命そのうちのお母さんの手のあったかみがそのね豆にも染み込んでできたお味噌、それを使っての味噌汁ですからね、
今でもね手作りの味噌を使っている方も多いですし、うん、はい、それからお正月、うん、お雑煮も味噌味っていうところもありますからね。
そうですね、
全国にはね、やっぱり和食味噌汁は大事にしていきたいところですね。豆は健康食品でもありますし ね、
そうですね、
健康長寿にもつながっていきます、はい、ありがとうございました。瀬戸市すみれ台の安井清子さんでした。
続いては京都市下京区の崖っぷちさんです。頑固じい無形遺産の資格ある。頑固じい無形遺産の資格ある。頑固じいさんね、最近少なくなりましたけれどもね、うん、昔はいましたよ頑固じいさん。もうねこうと思ったらねてこでも動かない、俺の言うことが一番正しい、そう、みんな言うことを聞けね、何か文句あるというね。いやーもう本当にね無形文化遺産にそのままね、うん、なっていただきたいです ね。
でやっぱそんな曲がったことは絶対に許さない、うん、子供だってそんな悪いことは悪い、いたずらをして悪いんだ、ダメなんだよっていうのを、うん、もう怖いぐらいに怒ってくれた、うん、それがでも財産でしたからね。
そうですよね。
で今周りを見ると、うん、そんな頑固おじいさんは少なくなっている、うん、見て見ぬふりをするっていうのもあるし、そうそう、あと最近多いのは、うん、あのスーパーなどで大声で怒っている、うん、もうクレーマー化しているっていう人もなんか多くなりましたよ ね。またあれは頑固おじいさんとは違いますもんね。
ちょっと違いますね、それは違いますね。
だから自分のことだけに対して怒っている、うん、切れているっていう人ですから ね。やっぱ筋を通した頑固じいさんっていうね。
そうですね、こうみんなのためにこれは守らなくちゃいけないというね、その本当のことをちゃんと言ってくれる、はい、そういう頑固じいさんは もう無形遺産の資格十分です ね、
なんか骨のある男、
そうそうそう、
懐かしいですね。
本当だよね。
じいちゃんどうですか。
じいちゃん頑固じいですよ。もうねちょっとギネスに行ってきたいくらいですよ。
国宝にも指定したいぐらいの
本当本当、ね、もうねそのままあの床の間にね飾ってこれ黙っててねって言って置いときたいくらいですよ。
ちょっと本音が出ましたね。
ねえでもやっぱりね日本人の昔からお父さんね親父頑固じい、まあ、これちょっとね、うん、受け継いでもらえたらいいなって思います ね。京都市下京区の崖っぷちさんありがとうございます。
続いて3人目の方です。東京都三鷹市のまこっちゃんです。早すぎた生前贈与職探し、早すぎた生前贈与職探し、遺産がいっぱいあります、
はい、
さあ子どもたちに遺産を分けましょうってなった時に、うん、もうねもし自分が死んだ後に、うん、それでね揉めるのは嫌だから、はい、じゃあもうこれはもう現金は長男、
うん、
土地は次男、
うん、
っていう風に株は三男かなんかでこれもう全部きっかりと分けて、うん、もうみんなに分けました、
はい、
いやーすっきりした、うん、これでもうね遺産でもう争うこともない安心したと思ってはた自分の生活を考えてみたら、うん、あらららららら生前贈与で全部あげちゃった僕のこれからの生活はどうしましょう、うん、お金がありません。じゃあ元気だから働くかっていうことで職探しをするっていうことでなんかこれって本当に川柳らしくくすって笑える句ですよね、うん、
ねでもありえますよね。
ね現実問題生前贈与、まあ、してもしなくてもですよ、うん、自分がいくつまで生きるっていうのは誰しもわからないことですからね。
わからないですよ、うん、
でも自分たちって来年かもしれないし、うん、それこそ20年30年かもしれないしね、人生設計は大きく違っていくわけですからね。
そうですよね、うん、
もうね
最後ね就活自分はどうねあの最後をね迎えようかという就活ならぬ職探しの就活
あそうか職探しが就職活動の就活です ね、うん、
ね
あらでもいくつになっても、はいうん、そうやって就職活動の就活ができるっていうのは、うんまあ、いいふうに考えてですよ、うん、あら俺まだやれるじゃない
そうね、
うん、そしてその就活が終わった後に、うん、本当に人生の就活おしまいの活動ということで就活に移行してくれるじゃありませんか。
いいですね、うんまあ、でもいつまでもねその職業を探す、うん、見つかるには、うん、手に職だね
本当ですね。なんかでもこの句って私ちょっと笑っちゃったんですけども、うん、なん頑張ってっていう感じで楽しい句だなっていうふうにも思いました、
う
ん、もしかして現実的の方もねいるのかもしれませんけどもね、うん、ありがとうございました。東京三鷹市のまこちゃんでした。
続いては千葉県船橋市の千鳥足さんです。うまい酒、遺産が魚、通夜の席。うまい酒、遺産が魚、通夜の席。通夜の席ですよ、ね、うん、遺産の話を魚に、うん、うまい酒、うん、これはみんなが円満な気持ちになっているということですよね。
あ、
ね、これ遺産相続でもう喧嘩になっていたらこんなうまい酒は飲めないじゃないですか、
うん、
ということはですよ、お父さんお母さんねきちんともう誰も文句言わないようにちゃんと分けてくれたか、うん、あるいは全くなかったかね、遺産の命もない、うん、全部使い切っていった。
あ、
もう親父もなあんなにたくさんあった財産きれいに使ってってくれた、 まあ見事っちゃ見事だねって言いながらみんなでうまい酒を飲む。
なるほどね。まあ、天寿を全うしてる、うん、90過ぎて、ね、はい、いたかもしれません。ああいい人生だったなっていうふうに思ってるっていう、そういううまい酒もありますよね。
そうですね。
あとね、うん、私その当事者じゃない部外者って、うん、ほら、うん、人のうちのことを詮索するのって好きじゃないですか。うん、なのでこうね、いやーそこは遺産がいっぱいあったらしいよ、どうなんだろうなって言いながら、どんな魚のね、あのつまみよりもその話が一番美味しいっていうのもあるのかなっていう気もしましたけどね。
いろんなことが話題にできますよね。そういう他人はね、赤の他人はね、
そう
あそこすごい揉めたらしいよっていう話題からね。
それもありますよね、うん、現実問題でね、
うん、それとかちゃんとこうね、あのみんながその遺産相続の税金を払うのに、うん、困らないように税金分はちゃんと用意してくれて、うん、そしてちゃんと均等に分けた、うまいよね、ああいう風にしなくちゃねっていうね、
すごいリアルですね。
うちの親戚がそうでした。
本当、うん、でもなんかこのうまい酒っていうのをあの見ると、やっぱりその天寿を全うして、うん、そのね、ご本人にとっては幸せだったんだな、みんな紅白饅頭じゃないけども、うん、いやこうやってうまい酒が飲めるのはあの人の人柄だよねっていう、うん、いいお酒っていう感じですよね。
そうですよね、うん、こういうお酒飲みたいですね。千葉県船橋市の千鳥足さんでした。ありがとうございました。
さあそれでは今日最後の方になります。瀬戸市萩山台の一歩さんです。釜垣の小道が語る瀬戸遺産。釜垣の小道が語る瀬戸遺産、ね、やっぱ釜垣の小道といえば瀬戸の象徴ですよね、はい、
ね、
あの釜道具をね、こう積み上げて作った塀とか石垣のところですね、うん、はい、ほらにありますけどもね、あの全国ではこういう、はい、あの釜道具でっていうのは瀬戸でしか見られないっていうふうに聞きますしね、うん、でずっとこうね細く曲がりくねったこう路地があってね、うん、あそこは写真を撮るにも、それからね、よその方が来た時にこう案内するにも観光としても本当にいいところですよ ね、
とっても趣のあるね、あの道ですよね。
そうですね。そしてやっぱりこの釜垣の小道もそうなんですが、そういうこう釜道具っていうのは瀬戸の町って、あの石垣だけじゃなくって門柱っていうか入り口のところも作ってあるのもあるし、うん、はい、うん、それからこう地面のところも釜道具でやっているところとか、うん、結構いろいろありますよ ね、
もう至るところにねありますね。
なんかやっぱりその1000年以上の焼き物の歴史があるところだからこ そ、うん、はい、その歴史が織りなす遺産っていうところでね、うんうん、あのよくほら世界遺産とか日本遺産とかっていう言葉もありますけども、はい、この一歩さんは瀬戸遺産っていう風に読んでくれてるんですよね、うん、だからこの言葉もいいですね、
いいですね、瀬戸遺産 ね、
まさしくこの土地ならではという感じがしました。ありがとうございました、はい、瀬戸市萩山台の一歩さんでした。
さあいかがでしたでしょうかね。じゃあ今日の作品もう一度ご紹介したいと思います。
瀬戸市すみれ台の安井清子さん、味噌汁の和食遺産の手のぬくみ。
京都市下京区の崖っぷちさん、頑固じい無形遺産の資格ある。
東京都三鷹市のまこっちゃん、早すぎた生前贈与食探し。
千葉県船橋市の千鳥足さん、うまい酒遺産が魚つやの席。
瀬戸市萩山台の一歩さん、釜垣の小道が語る瀬戸遺産でした。
どれも素晴らしい作品ばかりでしたね。ご紹介しました川柳を送っていただいた皆さんには500円の図書カードをお送りします。
そして被爆会の伊藤大石先生に皆さんの川柳を短冊に書いていただきまして、ここパルティ瀬戸1階に展示をします。どうぞ楽しみにしていてくださいね。
瀬戸町ラジオ新春ラジオ川柳、それではこの辺で、次回は1月24日の放送でお題はプロの川柳を発表します。それでは
お楽しみに。 瀬戸町ラジオ新春ラジオ川柳でした。